私たちは今イザヤ書からこの主のしもべシリーズをやっています。しもべシリーズのテーマは見よ私のしもべ。今日はイザヤ書50章からこの改めてまたこのしもべに注目見ていきたいと思います。本日の聖句はイザヤ50章の4節から9節。説教のテーマはしもべの思いを知り励まされて戦うです。聖句は細かいよと思った方ご安心ください。今ちょっと出していますけれども、この後一つ一つ読んでいきますのでご安心ください。まずはこの第3番目のこのしもべの歌の特徴を皆さんに紹介できたらと思います。この第3のしもべの歌の特徴は自伝的、つまりこの私と書いてあるのはしもべ自身が語り手なんですね。第1と第4は神様ご自身が語り手なんですが、先週の秋尾さんの説教とこの3番目の私の説教では私というのはイエス・キリストご自身が語りかけています。私はこの最も個人的な歌と言ってもいいんではないかなと思っています。この第3の歌ではですね、イエスが生涯毎日神様と交わっていたこと、そしてその御言葉を聞きそれに従う中でその結果義による迫害を受けたこと、そしてその迫害の中でどのように直接的に神様からイエス・キリストが助けをもらっていたのか、それについて学ぶことができます。この第3の歌を学ぶとき、私たちはイエス・キリストの思いに深く触れることができます。そして大いに励まされ、同時にイエスのように戦う勇気と信仰をもらうことができます。私の中でこの第3の聖句ものすごく大好きになりました。どうしてかというと、これは個人的な感想なんですけど、まるでイエスの詩篇だなと私は思います。歌なので、イエス・キリストの思い葛藤、それがダイレクトに伝わってきます。時に福音書よりもリアルなイエス・キリストが迫ってきます。今日はこの特別な歌を通して私たちの主神のしもべイエス・キリストにビーホールドしていきましょう。一つ目のポイントは神と日々交わり弟子となるです。聖句を読みしたいと思います。4節と5節を読んでいきたいんですが、せっかくですのでこの私はイエスご自身のことですので、この私の部分にですねちょっと私イエスを入れて読んでみたいと思います。主なる神は弟子としての舌をイエスに与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとにイエスの耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神はイエスの耳を開かれた。イエスは逆らわず退かなかった。この聖句から分かることは、イエスご自身も神様とのコミュニケーションによって学んだということです。この弟子の舌と書いてあるんですが、意味としてはよく教えられた舌という意味があります。皆さんでもちょっと不思議に思いませんか？イエス・キリストは神の子です。なのに教えられる必要があったのでしょうか？イエスはもちろん神の子だったんですけれども、私たちと同じように赤ん坊として、無力な赤ん坊としてこの世に生まれました。おぎゃーっと生まれたら何もできないですね。いくらキリストといえど、実は私は今は1歳半の息子をちょうど育てているところなんですが、もう毎日ご飯をあげて、おしめを変えて、お風呂に入れてあげて、善悪のよしあしも教えています。最近は何もしないと地面に放した瞬間に石をこう食べようと、ダメだよって。でも赤ちゃんで生まれたら何もできないですよね。 教えてもらう必要があります。ジェームズ・パッカーという神学者がいるんですけれども、その人が本の中でこのように語っています。ベツレヘムで生まれた赤ん坊は人となられた神だった。彼は神であることをやめたのではなく、以前よりも神でなくなったのでもなく、人であることを始めたのだ。人を作られた方は今、人であることの感覚を学ばれているのです。なぜイエスは神であるのに人になったのか、赤ん坊として生まれたのか、それは私たち人間と同じように生きることによって私たちの救い主となるためです。私が感動するのはこの弟子の舌というのはですね、励ましの舌ということなんですね。疲れた人を励ます、そこにものすごく感動します。イエスのそばにはいつも神様を知りたい、癒してほしい、そういう人が集まってきました。そしてイエスはその人たち一人一人に神のことを的確に教え、疲れを癒す言葉を持っていました。この言葉はしもべ自身のものではありません。神から教えられた、学んだ言葉です。イエスはエリートじゃないんですね。エルサレムに学びに行ったこともないです。しがない貧乏で無学な大工でした。どうやってイエス・キリストはこの言葉を学んだんでしょうか。それはここにも分かる通り、日々神様と交わっていました。そして同時にナザレにはユダヤ人の街道があったので、そこには旧約聖書の巻物が置いてありました。神様との日々の交わり、そして聖書から、これは今生きている私たちとも同じ可能な学び方です。箴言のスライドを出しているんですが、言葉というのはものすごく強いインパクトを人に与えることができるパワーを持っているものです。時に言葉によって人を深く傷つけ、その人に一生残る害を与えることができます。同時にそのまた同じ言葉によって人を励まし、勇気づけ、癒すことができます。言葉というのはそういう意味で訓練が必要です。私たちの舌はイエスのように教えられた舌になる必要があります。私はこの点でたくさん失敗してきたなと思います。励ますところで深く相手を傷つけ、恥をかかせ、がっかりさせてしまったなと思います。本当にごめんなさい。ですのでこの聖句は私にとって証明であり、同時にこのようになれるという希望でもあります。この教えられた舌を持つためには、教えられるのでまず聞く必要があります。話す前に聞くんです。イエス・キリストも毎日毎朝神様から耳を開き悟らせてもらっていました。皆さんはこの点いかがでしょうか。私は改めてこの聖句を読んですごい刺さりました。ああ本当に自分は語る前に聞いてるかな、神様の言葉を聞いてるかな。私は、よくやってしまうのは聞く前にまず自分の主張を話してしまう。 OKOK まず自分のまず聞いてくれるそういうことをやってしまいます。でも聞いてるスタイルを取ってたとしても、外面的にはこう聞いてる、でもよくやってしまうのはここまで自分の主張がもう競り上がってきてます。もうすぐ言いたい。でもこの状態は聞けてないです。聞くことはすごく難しいことだな、私は思います。よくこれある話なんですけれども、口が一つに対して耳が二つあります。は はい、神様はそういうデザインで私たち人を作られました。まあ、これはどういうことかというと、まあ、話す以上、話す倍聞けるようにという意味があると言われています。私はこれは経験談なんですけど、聞くということは話すこと以上に本当に難しいなと思います。でもではどうしたらいいのでしょうか。それは毎日毎朝神様にこの耳を開いていただくことです。イエス・キリストもそうしていました。最近の皆さんの QT はいかがでしょうか。御言葉を読むことはエキサイティングですか、楽しいですか、ワクワクしてますか、それともどこかでマンネリか、どこかで時間がなくてちょっと今日はできない、どこかで疲れてしまったり義務的に感じていないでしょうか。私たちはイエスの弟子です。イエスのように神のしもべとして毎日、たとえ朝が難しくても神様に耳を開いてもらう時間、教えてもらう時間を持っていきましょう。それは私たちのためです。同時に神の言葉を聞くことを待ち望んでいる霊的に疲れている人たちのためにです。5節で英語で表記でも書いてあります。どうして英語で書いてあるかというと、セミコロンがあるからですこれはユーライ牧師の説教やディボで皆さん習ったと思うんですけれども、このセミコロンがある場合、この前後で同じ意味が続きますよという表記になっています。神に耳を開かれるということは、つまり神の言葉に対して逆らわず退かない、そのような意味があります。イエスは神のしもべとして耳を開かれ、御言葉を聞き、その御言葉を実行しました。逆らわず退かず、そしてその結果迫害を受けました。義のために迫害を受けました。二つ目のポイントは、義のために迫害を受けるです。五節から九節をお読みしたいと思います。まあ、ぜひイエスが話してると思って聞いていただけたらと思います。ちょっと細かいですね、すいません。私話しますので聞いてください。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さず、あざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くにいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定め得よう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、シミに食い尽くされるであろう。6節にはイエスが義のために受けた苦しみが3つ書かれています。1つ目は、打とうとする者に背中を任せるです。イエス・キリストは無実でありながら犯罪者のように扱われ、鞭打ちの刑を受けることによってこの予言は成就されました。私たちが思い浮かべるような鞭というのは、インディ・ジョーンズのこうピシンピシンという罪、鞭だと思うんですが、当時のローマの兵士が使ってた鞭はですね、この木の枝がありまして、その先に紐が何本かついてます。そしてその先に真鍮であったり鉛であったり 硬いものですね。そしてなんか尖った骨のようなものがついている。それをこう背中に打つとですね、それらが引っかかるわけです。なので皮膚が深く裂く、そういうようなものでした。このむち打ちだけでも死者が出る、そのような刑でありました。二つ目はこのひげを抜こうとする者に頬を任せた。ひげを抜くという刑罰は存在しないんです。ではどういうことかというと、このひげを抜くというのはローマの兵士たちによるただの残虐な虐待行為でした。そしてユダヤ人にとってひげを剃ることが律法によって禁じられていたので、このひげを抜かれるというのはもう考えただけでも痛いです。ひどい痛みを伴うと同時にこの尊厳を奪われる、そういうものであったと思われます。実はこのひげを抜くという描写は福音書には書いてありません。ですが私はこのイザヤ書の予言は成就されたんじゃないのかなと個人的に思っています。3番目は顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。これは公衆の面前での恥ずかしめです。読まないんですが聖句を2つ出しています。イエス・キリストは違法なユダヤ人による裁判によって祭司長や律法学者たちから唾を吐きかけられ、殴られ、あざけられます。そしてローマの兵士たちからも、馬鹿にされ、殴られ、唾を吐かれ、頭を叩かれます。違法に行われた裁判、鞭打ち、拷問、公衆の面前での恥ずかしめ。これらは本当にただでさえむごいものですが、無実なものであり、同時に人間になられた神イエス・キリストご自身がこれらを受けたというのは衝撃的です。イエスは一言言うだけで天から大軍を呼ぶことができました。すぐにこの攻めてくる人たちを打ち倒すことができたし、自分の正しさを主張することができました。でもどうしてそれをしなかったのか。それは神の義が実現されるためです。私が感動し同時に衝撃を受けるのは、イエス・キリストはこのイザヤの50章この第三のしもべの歌を読んでいたということです。どのような気持ちで読んでいたのかなと、イエスの心を想像すると言葉になりません。イエスはこの第三のしもべの歌を読みながら、この歌の中に自分自身を見出し、しもべとしての証明を理解していったのだと思います。ではどうしたらイエスはこの苦難を耐えることができたのでしょうか。それが7節から9節に書かれています。今7節をスライドでお出ししているんですけれども、この英語で書いてあると分かるんですが、これは平行法で書かれています。同じ意味が続くことによって意味を強調しています。しもべは神が助けてくださる、そのような確信によってたとえ人からあざけられたとしても、これは自分自身にとってはあざけりにはならない、そのようなことを知っています。しもべは顔を固い石のようにします。これは火打ち石の意味があります。火打ち石というのは鉄のように固いんですね。なのでこの擦ると火花が出ます。これは鉄のように固い石を表現しています。イエス・キリストはその固い決心によってたとえ人から恥ずかしめられたとしても、これは決して恥ずかしめではないと知っていました。このような強い確信は8節から9節でより描かれていきます。8節から9節、 これはローマ書で、私たち最近ローマ書、ローマ8章を学んでるんですが、パウロが引用した箇所です。8節でしもべは言います。自分の正しさを認めてくれる方は近くにいる。これは自分の義を認めてくださる、自分を義としてくださる神様は共にいるという意味です。神様が自分を義とするんであれば、誰も自分を訴えることはできない、誰も自分を罪に定めることはできない、そのように語っています。そしてパウロはローマ書でこの神のしもべと同じ立場が今私たちにも与えられているということを主張しています。私たちは終わりの日に確信を持つことができます。どのような迫害があったとしても、どのような恥ずかしめを受けたとしても、非難を受けたとしても、神様が私たちを義としてくださるからです。私たちはイエスの弟子として忠実に生きようと思えば思うほど、同時に迫害を受けることになります。肉体的な迫害がほとんどこの日本ではありませんが、時々偏見や非難、中傷に遭います。いたずらに、あえてそのような迫害を受けに行く必要はないんですが、その迫害に備える準備は必要だと思います。この日本での義のための迫害とはどういったものでしょうか。私は今年からユースに関わらせていただいているんですけれども、ユースの皆さんと話すと、ああ、実は子どもたちの方がダイレクトな偏見に合っているなと、迫害に合っているなと思います。大人になるとあからさまに言わないんですよね。でも子どもは遠慮がないです。ですので兄弟姉妹の皆さん、この若い学校とかで戦ってる弟子が見かけたら、ぜひ励ましをしていただけたらと思います。大人の私たちの身近にある迫害は、私個人的には無関心さかなと思います。この日本ではクリスチャンはマイノリティです。なので多くの日本人は聖書のこと、イエス・キリストのことを知らないので、それに対して無関心です。それは聖書がなくてもイエスがなくても大丈夫、別に生きていける、そのようなメッセージだったり、私はあなたの信仰関心がありません、価値を置いていません、そのようなメッセージが無言で伝わってきます。これは積極的な迫害じゃないですけれども、真綿で締められるような感覚があると思います。そして同時に、私はこのミニストリーをやる中で、それ以上に強い迫害は実は外からではなく、私たちの内側から来る声ではないかなと思っています。その声によってキリストの弟子としての自信を失うことです。弟子として生きるとき、必ず試練にあります。それは当たり前です。ですが、同時に、そのとき私たちは外の声ではなく、内なる声によって、自分はダメな弟子なんじゃないか。自分は全然光に慣れてない。福音を述べ伝えられていない。愛せていない。といった自分自身の信仰を打ち壊すような、打ち倒すような声が聞こえてきてはいないでしょうか。そしてそれを信じてしまっていないでしょうか。私たちの教会はこの内なる声の迫害に合っていると感じています。皆さんはいかがでしょうか。私は今回このマタイ・ルカに書いてあるイエスの試練の場面と、この第三のしもべの歌を交互に並べながら読み進めてみました。 その中で感動で涙が何度も流れました。福音書のイエスはこのゲッセマネを境に結構しっかりしちゃうんですよねピシッとして淡々としています。あまり心の内側が福音書から見えてきません。ですがこのしもべの歌を読むとイエス・キリストの思いが赤裸々に書かれています。鞭を打たれながら、頭を叩かれながら、唾を顔に吐かれながら、メシアなら自分自身を救ってみろ、そういうふうに言われながらイエスは戦っていました。神様が助けてくれるから、これはあざけりじゃない、これは恥ずかしめじゃない、神様が私を正しいと認めてくれるから、誰も私を訴えることはできない、誰も私を罪に定めることはできない、神様が助けてくれるから、このように思っていたことが分かります。私はイエスはこの試練のただ中にあってこのしもべの歌を思い出していたんではないかなと思います。イエスは戦いました。イエスも戦っていました。そして今完全に勝利して復活して天の右の座にいます。私たちと共にいます。兄弟姉妹の皆さん、私たちは神に忠実に生きようと思えば必ず迫害に遭います。ですから毎日イエスから励ましの下で励ましていただきましょう。そして私たちは互いに励まし合いましょう。励ましで戦っていきましょう。私たちは弟子の舌を持っているのですから、イエスが与えてくれたこの救い、この信仰を私たちは励まされながら輝かしていきましょう。私たちは世の光だからです。そしてまだイエスを知らない人にこの福音を述べ伝えていきましょう。イエスの弟子で弟子の舌を持ちながら。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。